はい、トカゲ日記のリーダーです。2022年の秋は秋のトカゲ祭りと題して、いろいろな方をゲストにお呼びします。第1回目のゲストはこちらの方です。今回ゲストに来ていただいているのはプライリストさんこと小口たつきさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、
ゲスト呼んでいただいてありがとうございます。
いやいや、こちらこそ来ていただいてありがとうございます。
嬉しいです。
私もめちゃくちゃ嬉しいです。小口さんは最近6月ぐらいですかね。
あ、そうですね、割と最近だと思います。はい、
樋口塾ね、入られたのは、はい、もう入ってきた時からもう、あ、いよいよ来たと思ってすごい楽しみにしてました。入塾前から聞いてたんで。
あ、マジっすか。
はい、
知らなかったっす。嬉しい、ありがとうございます。もう
ほんとチラッと、あ、やってるんだと思ってチラッと聞いてましたけども。
ありがとうございます。
はい、まあ、ご存じない方にご説明すると、この小口さんはプライリストという、あれは屋号になるんですかね。
はい、屋号です。
はい、屋号で、家具をはじめレザークラフトであったりとか、まあ、プライリストさんというか、はい、番組名は何でしたっけ。
あれ番組名はプライリスト .fm っていう。
ああ、そうだそうだ、
まあ、全然 FM 感はないんですけど。そう、番組名決めるのを、うん、まあ後でいいやと思ってとりあえず仮で、
はい、
まあ、ラジオだし .fm みたいな感じでつけとけばいいかみたいな感じでやって、そのまんまっていうだけです。
なるほど。
特に意味はないです。
そうだったんだ。まあ、それを聞いていただくと、はい、結構なんですかね、序盤の3回ぐらい聞いていただければ、はい、結構いろいろできる男だぜっていうのがわかると思うんでね。
そうなんですか、どうなんでしょう。
いやいやいやいやいや、めちゃくちゃあるじゃないですか。金継ぎとかいろいろこう上げてったら。はい、
そうですね、上げていくと。そうですね、でも仕事として最近なんかちゃんとやってるのは木工と革がメインですね。次、うん、
はい、
とかでも最近全然やってないですね、仕事。
なるほどなるほど。
うん、
うんうんうんうん。まあ、その木工とレザーの組み合わせた作品を作ってたりとか、そういうめっちゃオシャンなものをですね、はい、作られてるんで、私はもう尊敬しかしてないんですよ。今日ゲストに呼びながら汗めっちゃかいてるんですよ。見えないですけど。
いや、そんな汗かく必要ないですよ。
そうそうそう。
いや、恐縮です。ありがとうございます。
いや、本当に来ていただいてありがとうございます。もう、じゃあ早速私がどんどん聞きたいことを聞かせてもらおうっていうところで、
はい、はい、
ですね、どこから行こうかな。
そう、事前に結構ノリダーさん送っていただいていてね。
そうそうそう。じゃあここから行きますね。
はい、
独立するっていうことに対して、
はい、はい、
私自身すごいハードル高えなって思うんですよ。
はい、
で、小口さんはそのあたりをこうどう考えてって、はい、結局その独立というか自分のブランドを立ち上げるに至ったのかっていうのをちょっと改めて聞いてみたいなと思って。
ああ、最初、まあ僕はサラリーマンだったんですけど、
うんうん、
まあちょっと鬱になりまして、
はい、
会社を辞めまして、
はい、
っていうところからスタートしたので、その時はもう全然独立する気とかはなくてですね。
うん、
でその時は全然木工とか革細工とかもやってなくて、
はい、
いたんですけど、まあ、ちょっとなんか再就職するかどうするかみたいな考えた時に、なんか、うんうんうん、まあいい働き口がなさそうだなと思って、まあ、なんか自分の経歴とか職歴とか学歴とか、
うんうんうん、
そう、なんか活かせる職種がですねあんまりなくてですね、
はい、
でなんかまあそれだったらなんか自分のやりたいことをやってみたいなっていうふうに思って、
うん、
家具の学校に1年間通ってから独立するっていう感じに、うんうんうん、まあ、流れとしてはそんな感じですね、うんうんうん、 鬱になったっていうのが結構でかいですね。なんかもういいかなみたいな感じになっちゃいました。一回鬱になったので、まあ、失敗してもいいかなみたいなぐらいな感じ、
ね、なるほどなるほど
ですね。はい。
その家具の学校に入るっていう選択が、
はい、
もうなんか活動家っぽいっていうか、なんて言ったらいいかな。めっちゃアクティブだなって
思う。活動家ってなんすか。
いや、すごい方向に行ったなと思ったんですよね。
あ、
その選択が、
ね、なるほどなるほど、うん、なんかまあなんかそのなんか僕の今後の生きるどういう仕事するかみたいなの考えた時に結構なんか僕は、うん、影響を受けた人がいて、あのなんかまあスピーカーを作ってる人だったんですけど、その人、まあ、その人がまあ木の木製のスピーカーを作ってる人で、うんうんうん、なんかそれでなんか結構その人のまあ作る姿とか、まあ、生き様が結構当てられてですね、
はい、
木いいなって思って、でもともと僕あれなんですよね、ちょっと変わった家に住んでて、実家が、
うん、
なんか父親が、僕が中学生の時にログハウスを建てたんですけど自分で、でそれを僕がなんかまあ部活に行くのが嫌いだったので、
はい、
あの土日とかに父親の手伝いとかして、なのでなんか割と木となんか馴染む機会が多かったというか、まあ、木と触れ合う機会が多くて、
うん、
とてもまあ親和性が高くて、
うん、
まあ、なんかちょっとした道具というかまあ機械とかもあったので、
うんうんうん、
なんか DIY 的なの
は
やったりとかしていたので、
はい
はい、でそれでなんかちょっとガチで勉強したいなと思って、あの、はい、DIY でやっぱできるレベルのことだとちょっと満足できなくなってしまったので、
うんうんうんうん、
でその学校を通おうかなって思ったのは、その長野県に結構有名な、全国的に有名なあの勉強できる学校があったので、
うんうんうん、
なんか割とその木工屋さんというか、まあ職人さんに、まあ、あそこ行くのおすすめだよというふうに言われて、
はい、
行った感じですね。あ、学校って言ってもあれなんですよね、職業訓練校なんですよ。
なるほどなるほど。
そうそうそう、なのであの学費、まあ、ぶっちゃけ学費払わなくてよくて、ずっと雇用保険で1年間お金もらいながら勉強できるという、はい、すごいモラトリアム制度があったので、それをまあ利用して、
なるほどなるほど、
学校に行ったという感じですね。
へえ、はい、でそこで、まあ、勉強して、
はい、
その後は、まあ、独立までの間にこう、
はい、
準備期間というか修行期間というか、
はい、
どっか行ってお手伝いしたりとか、
はい、
今ほどじゃないけど少し減価プラスちょいぐらいで練習する期間を作ったりとか、うんうん、そういうのもあったってことですよね。
いや、ないんですよそれが。
ゼロ。
もう学校を卒業しても速攻独立しました。
へ
え。1年間しか、だから、
うん、
まあ、下積み期間みたいなのはなくて、だからもう卒業してすぐ独立って感じ
ですね。うんうん、へえ、
まあ、かなり異例っちゃ異例だと思います。
それはなんかこう、それもなんて言うんだろう、なんかこういう思いがあってそうしたっていうのがあるんですか。
まあなんか学校に行ってる間にやっぱそのまあなんて言うんですかね、まあ、結構有名な作家さんだとか家具屋さんとか、まあ職人さんのところにいろいろ見たり聞いたり、実際に工房に行ったりとかしてお話聞いたりとか、まあ有名な家具 の展示会行ったりとかしてみると、なんかやっぱあの現場の人たちの話を聞くと、まあ木工じゃ食ってけねえぞお前という話ばかりしか聞かなくてですね。なんかそこであのまあ下積み時代というか、まあ、修行時代みたいなのやって、まあ、独立するのが多分セオリーなんですけど、
うん、
まあ、普通のやり方じゃ多分生きていくの厳しいだろうなとは思っていたので、
うんうん、
でなんかまあ職業訓練校なので一回就職することを前提としてる学校には行ったんですけど、
はい、
まあ、ぶっちゃけ先輩たちとか見てるとですね、あれ何人木工今やってるんだろうかみたいな、結構まあブラックっちゃブラックな企業が ほとんどというか、まあかなり多い、まあいわゆる産経的なところまではいかないとはいえ、結構あの労働環境的には結構そうあんまり良くない 業種なので、でなんかそこでいろいろなんか技術を学ぶとかよりも、なんか僕はなんかあんまりそのない、まあ言ってしまえば、まあ革と組み合わせるとかそれまさにそれなんですけど、なんかあんまり人がやってないことをやって、まあなんかだんだん作っていくうちに認知度高まれば、なんかそれはそれでまだ誰もやったことないことなので、別に修行して得られる技術ではないので、僕はなんかどっちかというとそっちの方をやりたくて、あのだから僕がやりたいことは、まあ木と革とか金継ぎとか、まあいろんなジャンルの、あと金属とかいろんなジャンルの技術をミックスして一つのものに、一つのプロダクトに落とし込むみたいなことをやりたかったので、だからその全部を網羅しようとすると、しようと思ったら、まあすごい修行期間ばっかり積み上がっちゃうわけじゃないですか。
確かに、
なのでまあそれは現実的ではないなと思って、あのまあ働きたい工房とかはねもちろんあったんですけど、でも一個一個はまあ絶対無理だろうし、だったらまあ自分でもう最初から作りたいものを自分のなんかまあできる範囲で技術とかをまあ試行錯誤しながら、あのやっていっていこうかなっていうふうに思ったのが、まあ独立した一番の理由かもしれないです
ね。なるほど、すごいですね、そのなんか決心というかまあすごい1年間まあ通ってる中でその、はい、徐々に考えてたことだとは思うんですけど、
あそうですね、うん、最初はもちろん、あのいきなり独立はまあ、厳しいだろうなっていうのは思ってましたけど、なんか逆にですね、あの一回業界のそのサラリーマンとして一回業界に入ってしまうと、なんかそれこそ独立できないのではっていうのが思ってですね、なんかより業界の暗い部分ばかり見えてしまって、逆に何にも知らないから独立できるみたいなのはあるんじゃないかっていう気がなんとなくしてますね。
なるほどなるほど。
なんか僕の年多かったんですよ、その未経験者でいきなり独立っていうのが多い年で、それ僕の一個前の人たちはあのもともと経験者とかすごい下手したら先生より技術的には上なんじゃないかみたいな人たちもいたような年だったんですけど、逆にそこの人たちはあのいきなり独立とかする人が全然いなくてですね、そうなんか独立したの人の数で考えると未経験者の僕らの代の方が多かったりするのでなんかまあ不思議ですよね、なんか多分怖いもの知らずなだけなんですけどそうそうそう、
なるほどなるほど
ですね、うん、
でそっからもう何年ぐらい経ったんですか、独立してから。
あ、今年3年目ですね、だから全然経ってないです。
3年目、2020年からか、
うん、あそう、あうんとね2019卒だったかな、19卒だから、あじゃあ3年か、ん
もう3年経ちましたね、
経ったのか、じゃあ3年経ったっぽいですね、
おお
なのかな、うん多分もう9月ですもんねそうだそうだ、あじゃあ3年経ちました、ちょうど、うん、はいはいはい、そうですそうです、
そっか3年か、3年
前なのであの、まあ全然技術的にはですね、大したものではないのですよ、
いわ
ゆる皆さんが想像するような職人さんとはちょっと毛色が違うので、僕はなんか自分では自分のこと職人ってあんまり言わないようにしてます、なんかちょっと違うなと思ってるんで、なんか作家っていうようにはしてますけどね、なんかでも SEO 的に職人っていうワードがなんか必要そうだなって時だけはなんかこそっと入れたりしますそれ以外なんか自分の言葉で発する時は基本自分は職人っていうふうに言わないようにして、
はいはいはいはい、なるほどなるほど、そうか、そのじゃあ逆に、
はい、
その工具さんがこうなったら職人なのかもなみたいのは逆にあります？
ああ多分僕は一生職人にはなれないと思います、多分 なるつもりもまあないというか、なんでしょうね、なんか、まあ、そこのなんか具体的な定義みたいのってなんか結構人によっても違う気がしていて、なんか難しいんですけど、なんかまあ僕とか、はい、まあ、仲間内で話してるその職人と作家の違いみたいなのは、まあなんかデザインとかも含めてその人が全部やっちゃう、あと工程作業工程全部をその人が一貫してやっていたりとか、あとは、そのまああんまり OEM の仕事やってないとか、自分だ、だから、あとね B2C が多いとか、
はいはいはい、
B2C が多くてかつ自分の 商品で OEM 少なくて、
うん、
やってる、あとデザイン性とかが、いわゆる量産ものっぽくないものを作ってるとか、自分のなんかオリジナリティとかブランド色みたいの結構しっかり持ってやってる人とか、はいはい、あとコンペによく出してる人とかね、はい、そういうのは結構作家っていうようなくくりが多いんじゃないかな、
なるほど、
雪が、うんうん、してますね、うんうん、
まあ、補足のために言っておくと OEM ってあれですよね、あの企業からこういう製品を作ってくださいっていう依頼があって、例えば今9月収録してるんで12月末までにこういったものを100個用意してくださいみたいな、受注生産って言ったらちょっと誤解が生まれるかもしれないけども、あのそういうもの近いですかね、
まあそうですね、うんうん、ですねですね、だから製造業者の名前はあんまり出なくて、
うんうん、
販売元の名前が出る商品っていう感じですかね、
うんうんうん、はい、うん、そうですね、
うん、
確かにその原料の部分であったりからそのなんだろう製品になって、
はい、
お客に販売するまで一貫して全部やるっていうのを、うん、まあ作家さん
っぽい気がします、なんとなく
確かにわかります、
うん、
私も言うなれば、その。
ノリダーさんも多分サッカーですよね。
ですね。です
だと思います。
はい、うんうん。全然、そうそう。なんなん、職人って自分で言うことじゃねえなって思ったりもするんで。
うんうんうん。
はい。なんか、他人からの評価が、こう、あの人は職人だよねっていうイメージが私にはありますね。
ああ、なるほど、なるほど。
うんうんうんうん。ですね。
難しいですよね、僕なんか、そうそう、でも、うん、なんか職人仲間、職人っていうか、まあ、なんていうんですかね、あ、僕は知り合いの人には職人さんはいっぱいいるんですけど、そうそうそう、まあなんか同じ業界の人たちで話してるときは、小口君は作家だよね、誰々さんは職人だよねみたいな話はよくするんですけど、あの例えば、
はい、
あの役場の人が来たりとか、
はいはいはい、
なんかまあ取材が来たりとかするときは、はい、なんかその辺がやっぱ皆さんなんていうんですかね、まあ、ごちゃごちゃな認識なので、うんうんうんうん、僕も普通に職人さんって呼ばれることが普通に多いので、あんまりでもなんていうんですかね、作家っていうとあのマジで全然親しみがない人はあの物書きの作家の方しか想像しない人も結構いるのでそう、なんかその辺は臨機応変に使い分けるでしょ、そう、作家っていうと変な誤解を招きかねないので、
うんうんうん、
臨機応変に使い分けるようにはしてますけど、でもなるべく作家っていうのを使うように心がけて
る、はいはいはいはい、なるほどなるほど、
難しいですよね
難しいですよね、確かに、うん、うん、私も会社で職人って言われたりしますもん、ふざけて、
あ、そうなんですね、そうそう
そう、会社にいる人のパスケースとか財布とか、うん、あの、はい、作らせてもらったりして、
あ、そうなんですね、うん、あ、なんかインスタとかも見ました、なんか前は何でしたっけ、モグタンさんのやつなんか作ったりとかしましたね。まあ、
そうそうそうそうそう、うん、そうですそうです。モグさんのやつ作ったりね、あの
見てました。
樋口塾のメンバー、そう、うん、ちょこちょこ作らせてもらいましたね。
うんうんうん、うん、
はい。
結構いっぱい作ってると思って。
そうですね。
あ、僕よりいい目打ち使ってるとか思って。そういうところも気になっちゃいます、ね。
見られてるな。
いいなとか思って、
そうそうそう、あれは思い切って買っちゃったんですよ、はい、
あれ
自分の誕生日に、
あれいいやつですよね、
あれいいやつですね
使ってみたいっす
、はい、ちょっとあの私ぶっちゃけて言うと、
はい、
あの、まあ、目打ちって急に出てきてあれだけども、
あの、あ、そうですね、
革に縫い穴みたいな、あの穴を開ける、なんて言ったらいいのかな、切りみたいな感じですね。
そうですね。なんかフォークの先端で穴開けるみたいな感じです ね、 ですね。見た目的にはね。そうそうそう、うん、
でフォーク普通平らですけど、その刃先が斜めになってて、
うんうん、
ハンマーで打ち付けるとその綺麗に斜めに切れ込みが入るみたいな、
うんうん、
穴が開くみたいなものを目打ちって言うんですけど、そうそうそう、それのまあ細かいこと言うとヨーロッパ目の打ちです、目打ちですね。
うんうん、
はい。3ミリ金、そうです。もう買ったんですけど、あんまりこう自分のこう作品に馴染んでなくてまだ。
はい、あ、そうなんですね。
そ
っか。なんか、
はい、
あれですか、ピッチがとか じゃなくて、あのヨーロッパ目打ちそのものがってことですか、あのメーカーの目打ちがって感じですか。
いや、おそらくヨーロッパ目打ちが合わないのかもしれないと思ってます。なんか雰囲気が、
雰囲気が、あ、そうなんですね、
塗った時の形がすごいかっちり、かっちりっていうかな、固く見えるというか、
うんうん、うんうん、あ、ですね、そんな印象です、
う
ん、
そうそうそう、
ヨーロッパ目打ち、
そうそう、でひしめ打ちはもうちょっと柔らかく見えるんで、
あ、そうですね、
うん、なんでかなと思いながら、まあこれからも使っていきますけど、
うんうんうん、
はい、
僕はひしめ打ち使ってますね。
ああ、本当ですか。
うん、ヨーロッパ目打ちじゃなくて、
うんうんうん、
いや、どっちもいいと思います。
うん、うん、どっちもいいと思うんで、
うん、
まだまだこれからも使っていきます。
いいですね。いや、いい、僕もあれマジ使ってみたい。羨ましい。
めちゃくちゃ切れ味がやばいんですよ。
あー、やっぱり
ちょっと当てただけで 0.3mm ぐらい穴開いちゃうんで、普通にスッて、あ、刺さったと思って、間違えたとか言って穴開いちゃうんで、はい、またどんどん、いいっすね、はい、ぜひ使ってみてください。買ってください。
僕もお金が貯まったら。
そうそうそう。はい、
あ、ノリダさんってちなみにカメラって結構好きなんですか？
カメラ最近買ったんですよ。
あ、マジですか？あ、じゃあカメラの話しますか？は
い、しましょう。
カメラ何買ったんですか？
カメラはでも安いやつにしました。今ないけど、ソニーの α6400 を買いました。
はい、お、いいじゃないですか。いいな。
はい。
え、別に安くないと思うんですけど。
まあそんな高くもなくて、まあ、入門、
あ、
入門、
でも確かにエントリー機の中では上位な方かな、うん、みたいな感じですかね。うんうん、うん、
はい、
いいな。あ、6600もありましたよね。6600
とかもあったと思います。
6400にした理由は何ですか？
6400はただただセールされてたってだけですね。
あ、なるほど、なるほど。
キャノンの最近発売されたやつか、ソニーの、はい、まあ、手頃なやつどっちかがいいなっていう風に考えてて、で知り合いでインスタグラムでカメラやってる人がいるんで、はい、
うんうん、
その子に聞いて、
うんうん、
何がいいと思うって聞いて、うん、そしたらソニーでしょみたいな、
うんうんうん、
なんでって聞いたら、とりあえず使えるレンズの幅がかなり広いから、
うんうんうん、
そのキャノンの新しいやつはなんて言うんでしょう、性能もすごい高いわけじゃないし、使えるレンズの幅もかなり狭いタイプのものなんで、うんうんうん、ちょっとなんだろう、レンズの幅が広がってからまた考え直すでもいいんじゃないみたいないう話をいろいろまあディスカッションしてて、
うんうん、
じゃあもう買っちゃおうと思って。
なるほど。
はい、行っちゃいました。
いいですね。いや、お子さんも生まれるし、絶対一眼レフのカメラはいいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。
コグさん、いつから好きなんですか、カメラは？
あ、カメラは僕大学時代から、だからもう、何年だ、10年以上前なのかな、うんうん、20何歳時とか買ったんで、あ、ほんと10年前ぐらいかもですね、ちょうど。
そう、なんか今31っすよね。
今31っすね。あ、よく知ってますね。
どっかで聞いたんだよな。
ノリダさん今いくつですか？
私が30で、31の学年なんですけどね、3月生まれです。
ああ、なるほどなるほど、
うん、
そっかそっか。僕はだから本当にそんぐらいですね、10年前ぐらいから。
もうその時から一眼レフを買ってというか、
はい、
でいろいろ撮ってたんですか？
そうですね、風景をメインで撮ってましたね、うんうんうん、学生時代は、
うんうんうんうん、今は完全にもう制作風景とか、
そうですね、そういう方に物撮りが多いですね、うん、風景撮ってる時間がない
と。そりゃそうだ。
そうですね。
うんうんうん、
そう、ガラッと変わってしまいましたけど、
はいはいはい、よくインスタ見かけてますよ。
ですね、ありがとうございます。
おしゃれだなと思って。
いや、僕もいいな、ノリダさんみたいなカメラ買いたいな。
いやいやいやいや、何持ってるんですか？
僕はですね、キャノンの、
はい、
EOS M っていう、
はいはいはいはいはい、はい、
ミラーレス一眼一番最初に出たやつ、
はいはいはい、
です。だから10年以上前の 方っすね。
そう多分なんですかね。
10年ぐらい前ぐらいなのかな。
うん、うん、10年前ぐらい
なのかな、
うんうん、
でも10年前にそれ買ってたわけじゃなくて、
はい、
最近ですね買ったのは、2年前ぐらいかな買ったの多分、
うんうんうんうん、
あのヤフオクで1万円で買いました
いいっすね
それがあのメイン機です僕の
メイン機どうですか使い勝手は。
あ、めっちゃ悪いです
めっちゃ悪いんだ
あの初期のやつなんで。そう
なんだっけな、2年前に、
はい、
それこそポッドキャスト始めた頃に、
はい、
今朝ちょうど3話分聞いてきたんですよ頭の。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、
はい、
でなんかカメラの調子が悪いんで YouTube やめるかもしれませんって言ってて。
そうそうそう、
あれがそれですか。
あれがそれです。そうそうそうしかも調子悪いのはまあ理由があってちょっと改造しちゃってるので理由を、うん、あのそうなんか勝手に落ちやすいという
電源が。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
そうなんですよ。
へ
え、普通に使ってれば全然いいんですよ、うんうんうん、そう改造しちゃってるので
それ改造したのは小口さんが改造したんですか。
あ、そうですそうです。あ、でもなんていうんですか、あのグレーなやつで、あの好きな人たちが、はい、あのその改造したやつを上げてて、それをあの SD カードに落として、
はい、
あの インストールし直すと、
うん、
あのなるっていうか、まあ、あのそのリミッター解除みたいなモードになって、
なるほど、そうそうそう、
あの SD カードの書き込み速度が上がるみたいな、
うん、
とかいろいろあってい
ろいろ裏技やった
いろいろ裏技があって、そうだから僕、うん、あのカメラじゃ撮れない動画の画質で撮ってて。
へえ、
そうなん
です。そうなんですね。
はい、
すごい。それは
まああんまりおすすめはしないそうそうそう、常にあのエヴァのずっとあの、うん、リミッター解除みたいな、
ビーストモード、
そうザ・ビーストみたいになって常にな
るほど、
めっちゃ無理してるみたいな感じ。
うんうんうんそうなんだ。
あ、ちなみにレンズはあれ使ってますね、オールドレンズ使ってます。
うーん、
僕は
それなんかこだわりがあって。
あ、安いから
それも
6000円でヤフオクで買いました。
オールドレンズっていうのはどういうあれなんですか。
ですね、オールドレンズはなんか今のレンズと違って、
うん、
なんか結構写りが独特というか、うん、あのフィルムっぽい写りの写真になるんですよね。
うーん、
だから今みたいなキレッキレの写真じゃなくて、
うんうんうん、
ちょっとなんか柔らかな感じがあるものとか、うんうんうん、あとなんかボケの感じがちょっと違うとか、うんうん、なんかものによっては、
うん、
なんていうんですかね、まあなんか今のレンズでは良くないと言われてる、うん、あの光が 入り込んじゃう現象とか、なんかまあそういうのも味だよねみたいに捉えれる人が結構好きな人は使ってる感じです。
なるほど。
めちゃめちゃいろんな種類があるので、
うん、
結構それも沼ですね、レンズ沼。
すごい、まだまだ全然レンズ沼にはまる気配はないですねでもいつかそこまで行っちゃいそうです私も。
あ、
うん、
いろんなレンズ試してみると多分あの面白さが分かりますけど、多分最初は、うんうん、あ、今何のレンズ使われてます？
普通の標準のレンズと、
あ、
まあそれよりは望遠気味な 200mm のやつですね。
おお、うんうん、
はい、55から200
あのズームレンズ
です。15から55と55から200のタイプ、
はいはい、あれですか、もう元からついてるあのキットレンズのあれ
です
か。はいはいはい、はい、
もう買ったの3日前とかなんで。
あ、マジで最近っす
ね。はい
そうなんですね。
そうそうそうそう、
もう多分使っていくうちにだんだん単焦点が欲しいなとかなったり、
そう
っ
すね、
かもしれないですね。
なりますね、うん、マクロが欲しいだの
とかなるかもしれない、
言うと思います。はい、
うん、
ですね。
僕はお金がないのであのオールドレンズですが、うん、うんうん、あ、オールドレンズの単焦点はとても安いので、
お、
あのお手頃に始められると思いますよ。
あ、本当ですか。
1万円以下で始められるので、元買ったのは6000円ぐらいだし、もう一個の使ってる広角レンズは3000円ぐらいで買ったんで
安っ いいな、
で、
わかりました。
割と有名どころの、
うんうん、
例えばカールツァイスとか、まあ、ライカのレンズとかも、
うんうん、
ゴールドレンズだと現行のやつよりは安く、まあ、それでも高いですけどね、まあ、何万って、そういう有名なのは何万ってしますけど、
うんうん、
僕みたいな、僕が使ってるやつは旧ソ連の時に作られたレンズなんですけど、
うん、
カールツァイスのパチモンのレンズなので、
それって
釣りはそっちにちょっと寄せてるみたいな。
それはつけられるんですか、カメラに。
あ、アダプターつけるとつけられるんですよ。そうそう、アマゾンで2000円ぐらいで売ってるんで。
あ、そうなんだ。
はい。
へ
え。そうそう。なんか楽しいですよ。
楽しいですね、それ。
うん。おもちゃがどんどん増えちゃって困る。
いや、これ
でも、ね、うん、オールドレンズはね、マニュアルフォーカスしかできなくて、
うん、あ、なるほどなるほど、
オートフォーカスじゃないんですよ。だからね、子供撮るときはね、めちゃめちゃ不便というか、ピントが全然合わない、
うんうんうんうん、
動き回るようになるとね、生まれたばっかりの時はいいんですけど、っていう問題はあります。
ありがとうございます、勉強になります。そう、じゃあ最後に小口さん、これ聞いときたかった。私もよく怒られるんですけど、
はい、
あんたどんだけ物増やすのって言われるんですよ、いつも。
はいはいはいはい、
また新しいの買ってみたいな。いやいやいやみたいな、私からしたら、まあ、バッグを買うとか、まあ、いろいろあるじゃないですか、
うん、うんうん、
私にとって工具を買うって、
うんうん、
化粧品買うようなもんなんですよ。より綺麗にしたいっていう。いう欲求で買うのを、まあよく非難されるんですよね。またそんなマニアックなもの買ってみたいな、すいませんって言って、はい、そっとしまっておくんですけど、小口さんも絶対そういうタイプだと思うんですよ。
いや、よく気づきましたね。マジで一緒ですね。
どうしてんのかなっていう。
そうなんですよね、困ったもんで。そうなんですよ、なんか作ってるものよりもなんか道具ばっかりが増えていくという問題がありますよね。
ありますね、
うん、
本当に
これは悩ましくて、
はい、
僕も未だに解決の仕方が分かっていないですね。
なるほどなるほど。
ただですね、まあ一個僕がやってる言い訳としては、まあはい、今僕は仕事としてやってるので、
なるほど、そうですね、
まあ、効率を上げるためにはまあいいのではというふ
う
にも言ってしまうこともありますけど、私奥さんも一緒に家具の学校行ってたりとかしたので、
そうだそうだ、奥さんも作りますからね。
そうそうそう、作るので、
うん、
これは奥さんのだよって言って買うとか、うん、奥さん用の専用の工具だよと言って買うとか、うん、
なるほど、
そうそうそう。なのでまあ割とうちの奥さんはその辺に関しては理解がある方ではないのかなっていうふうに思ってますね。
いいですね。
あとは最近僕がやるやり方はもう自分で作る、買わないで作るっていう。道具も自分で作るっていうので、なるべくコストを抑えてますね。
最近作った道具は何ですか？
あ、最近作ったの何かな。あ、でもノリダーさんが分かりやすいやつで言うと、僕は独立して、割と最初に作ったのはタマネンを自分で作りましたね。
お
ー。タマネンっていうのはですね、あれだ、説明すると、革の、縁に、
うん、
線を、装飾的な意味だったり、うん、強度を高める意味だったり、
うん、
いろいろ言われますけど、
はい、
そう、なんかそう焼き締めるじゃないですけど、ための道具ですね。う
ん、あれ作れるんですか？
作ろうと思えば作れます、
ね。
うんうん。で、自分の好きな好みの丸の形にできるので、
はいはいはいはい、
そう、なんか、ああ、なんか思ってる感じと違うな、売ってるやつは、うんうんうん、っていうのが割と僕あるので、なんか自分が、うんうんうん、作りたい丸い形のものの R に自分で削って。
はい、へ、
作るみたいなのやったりとかしますね。
なるほど、
うん、
すごい。いやー、確かに奥さん作るっていうのもでかいな。でかい。うちの話ばっかりで申し訳ないですけど、うちはないしな。
そうですね、奥さんなんか趣味でなんか作ったりとかされないんですか？うん、刺繍したりとか、なんかそういうのは特にないですか？ なんかパン作ったりとか。
ああ、パンは作ってますね。
ああ、
うん、
でそういう時僕の場合はですね、なんか、はい、あの奥さんが綿棒欲しいって言ってたんで、はい、綿棒を作ってあげたりとか、そういう風にしてなんかあの上手にこの上手にねあの奥さんにも何かあげるみたいな感じでしたりしてました。
確かに確かにいいですね、
うん、時間がある時にね。
はい、
うん、
なるほど。
自分のものばっか作ってる時間あんまりないので。
うんうんうん。いやー、
怖い。暇時間を見つけてそういうのをしたりしてます、ね、
ちゃんと奥さんのケアもしてるってことですよ。
いやでもね、そんなにねケアしきれてない全然ケアしきれてない。
なるほど、うん、
たまたまケアした例を出しただけで、
あ
全体として見ると
全然ケアできない。全体として見ると全然ケアできてない。
そう、
まあまあまあ、あのいや本当にこうぜひ遊びに行きたいです、小口さんの家奥さんには会いたいな。
楽しいと思いますよ。あの、ま、マジかみたいなことやってるんで。
あ、本当ですか。
あとね、コーヒー焙煎する焙煎機も自分で作ったりしましたね。
え？
なので、あのなるべくコストを抑えるためにっていうのをモットーで、僕のもう人生理念かもしれないですね。わかんないけど
作れるものは作ってやろう、
まあ、そう、作れるものは何でも作ってやろうって思ってました、
うんうんうんうん、
思ってますけど、
うん、いいっすね。ありがとうございます。じゃあ前半はこんなところでだいぶ喋りましたね。30分ぐらいかって、だいぶ喋りましたね、はい、前編をお聞きいただきありがとうございました。 Twitter、Discord でご感想いただけますと嬉しくて脱皮します。後編もお楽しみに。